映画女性の休日よりビョークでフューチャーフォーエバーでした。これ女性の休日という作品は、1970年代にアイスランドの全女性の 90% が仕事や家事を一斉に休むっていうことをやった、まあ、女性の休日っていうことをやったドキュメンタリー作品です。はい、まあまあ、男女平等を求める運動を、ね、実際に行動に起こしたっていう、はい、その話を描いたドキュメンタリー作品で、あのビョークってアイスランド出身なんですよね。もう映画ではダンサーインザダークで、ね、はい、ね、うん、めちゃめちゃ私たちにとっては印象的ですけど、うん、はい、のやっぱりあのビョーク自身も、うん、ね、なんかお母さんがこの女性の休日に参加したとか、うん、まあ、あの本人も、うん、今もこの女性の休日のこの10月24日なのかな、はい、を女性の休日って言ってるらしいんですけど、その日には今もそういうなんか行動があるらしいんですね。うん、あの実際に今はそういうストライキのようなことはやってないにしても、ね、その男女平等訴えるような、はい、あことをされてるそうなんですけど、うん、まあ、ビョークも今も参加したりもしてるなんていうことから、はい、この曲映画のエンディング曲として選ばれてました、はい、ということで紹介しました。はい、では後半、いきたいと思います。後半は、2026年の公開映画でちょっとご紹介したいなっていう作品をいくつか、お話してみたいなと思っていまして、
はい、
早速ですけれども天海さんから、うん、なんか最近見た映画で今年公開する作品かなの話を、メールでいただいてますんで、じゃあその紹介からタポシさんいいですか。
はい、
はい、
2026年公開の映画で楽しみにしていた、
はい、
ブゴニア、
うん、
バビブベボのブガギグゲゴゴブゴニア、
はい、
を試写会で一足先に見てきました。
おお、うん、
相変わらずね、
うん、試写会い
いな、本当に精力的ですこれ、ね、素晴らしい、制作アリアスター
、うんうん、
監督ヨルゴス・ランティモス、
うん、
主演エマストーン、
あ、もう大好きなやつだね、
ジェシー・プレモンス、もう本当ね、これもう天海さん大好きなもんがねもう並んじゃってて何から食べていいか分かんないようなそういうね豪華なお料理って感じですけどこの名前を見ただけで私はワクワクが止まりませんでした。まあ確かにな。で2003年の韓国映画地球を守れのリメイクで、
うん、
エマ演じるカリスマ経営者を地球を侵略する宇宙人だと信じる陰謀論者のジェシー・プレモンスが、
うん、
いとこと一緒に地球を守るため彼女を誘拐監禁、
うん、
互いに引かない駆け引きが予想外の方向へというあらすじです。ブゴニアとはギリシャ語で蜂を得るために牛を殺す儀式のことだそうで、
うん、
昔は、蜂は牛の死体から自然発生するものと信じられていたそうです。これが本作を見終わるとなるほどとなるんですね。
どういうことだ
ろう、うん、見てからのお楽しみ。エマストーンは今作もプロデューサーとしても参加していて、うん、彼女はこういう作品好きなんだなと勝手に親近感を覚えています、うん、アリアスターとランティモスというある種の劇物が混ざっているものの、うん、ね、キシクも今の混沌とした時代も反映していて、ワンバトルアフターアナザーエディントンへようこそに近い印象も持ちました。
そうなんだ、
うん、そんなブゴニアは2月13日から公開です。やっぱりちょっと過激なバイオレンスがあるので手放しでおすすめはできませんが、早速今年ベストに入れたいくらい好きな作品なのでぜひ見てください。茨城は東方ひたちなか US シネマつくばで上映するようです。
うん、
それではまた近々スタジオを参加したいと思います。甘がいということでございます、
はい、お待ちしております。ありがとうございます。
ありがとう、
ありがとうございます。いや、ブゴニアはなんかあの、うん、予告編とか、
はい、
あのスチール、ねうん、メインのスチールなんかで、うん、エマストーンがスキンヘッドになってる、
はいはいはい、
そうのがよく出てくるんですよ ね、
そうね、この今ポスター画像見てるけどさ、うんうん、なんかヨーロッパ映画って感じが、
うん、もう一筋縄でいかないって感じがもう伝わってくる、うん、いやでも気になるね、うん、めちゃめちゃ気になる、うん、そっか試写会で見たんだ羨ましい、
羨ましいね、
いやいやいや、
多分公開されたらもう一回行くんだろうね。
まあまあまあそうだよね絶対行くよね、
うん
うん、はい、ありがとうございます。さあじゃあ、うん、そんな感じで この流れでじゃあ2026年、うん、気になる作品から、まあそうですね、タパさんどうですか？なんか
あもちろんね、うん、何本も何本もあってどっから話そうかって今ずっと実はその、うん、なんとなく情報整理してるところなんだけれども、うんうん、まあ直近でねまずね、すごく楽しみしてるのが「ほどなくお別れです」っていうめめ日本映画なんですよね。うん、でこれ、まあ、いわゆる、葬儀屋さんにお勤めの方たちかな、
はい、
が主人公になっているんで、うんうん、予告編ちらっと見たんですけど、うんそのまあ、僕はそのやっぱり人が亡くなるということ喪失、うん、そしてその、残された人がどう生きていくのかそういうことにこう非常に興味というか、はい、常に僕の中でこう、はい、テーマになってるんで、うんうんまあ、その中で確かに葬儀屋さんにお勤めする方たちっていうのは、うん、もう毎日のように死を、ね、見つめているはずなんで、うんうんまあ、どんな風に描かれているのかなというのはとても楽しみだっていうことと、うん、あとは、オデュッセイア、
うん
ノーラン監督、
うん、
クリストファー・ノーラン監督これもね、まあ、ちょっとやっぱ映画館で絶対見たいし、うん、楽しみにしている映画、うんまあ、とりあえずこの日本をポッと今浮かんでるところなんですけども、うんうんでも結構ね、うん、続編っていうかシリーズものとしてパート2、うん、パート3っていうのも来年結構来るんだよね。
来年今年ね。
あ今年ごめん。そうそうそう。だからプラダを着た悪魔とかさ、はいはいはい、その辺とかもすごい楽しみだし、なんかそういうこうリメイクものやそのデジタルリマスターものっていうのも楽しみだなと、うんうんうん。まあリメイクっていうかシリーズもの、うんうんうん、連続ものっていうのも楽しみだなと思ってます。
うん。うんうんうん
うん、で何よりも寺川さんはねもうウィキッドですよ。
ああそうですもう、まあうん、ウィキッドはね本来は、はい、日本だけですからね公開されてないのが、うん、この2作目
最初から本当は2作同時だったの、
うん、あいやいやいや
そういうわけじゃ
ない、じゃなくてもともと1作目も、うん、世界から遅れて公開だったんです、うんうんうんまあ、これはまあいろんなね理由があるんでしょうけども、うんうんうん、やっぱり宣伝的にとかね、うんうん、あとは日本の場合いろんなその物販とかね、うん、充実させるんで、はいはいはい、同時公開とかなかなかね、うんうん、するよりはこう準備期間たっぷりとって、ねはいはい、
まあその方が ね、うん、ね
きっと、はい、
パッと作品が同時公開されても、うん、正直、うん、って
ね、きっとね
浸透しなかったと思うのよね、
うん
うん、
そう
遅れてきてだんだん広がってた感はあったもんね、
う
ん
う
ん、
結果的にじらしてるからね、
まあ、そうね
そうそうそう
そ
う、
まあ、それ、ね、それもうまく
もうじらされてる人だ
完全にじらされてるそうそうそう3月6日公開です、はい、リキッド永遠の約束、うん、
早いね
はい、はい、まあまあ、2026年って、うん、今タプさんが言ってくれたように、ハリウッド映画を中心にそのまあ、このウィキッドも強いし、うんトイストーリーの5とか
あと
はスターウォーズの、まあ、マンダロリアンのシリーズとか、うんうん、アベンジャーズそして、スパイダーマン、
うん
うんあと、まあ、スーパーマリオのアニメーションがヒットしましたけど、はい、それの2作目とかねなどなどあとそういううーんとね、まあ、コンテンツとして強い
元から ねもうかつもともと強いのにさらに、うんまあね、面白くなって
だからその、ね、ハリウッドアメリカ映画がどこまでまたこの復調のね、うんまあ、兆しというかそれを見せてくれるのかというところでもちょっと注目はしたいですけどね、
うんうん
まあ、ストライキとかあって24年とか本当大変だったし、うん、25年なんかもね基本的にミッションインポッシブルミッション MI ミッションインポッシブルぐらいしか、うん、実はアメリカ映画って、うん、日本で公開されなかったんじゃないのっていうぐらいの印象なので、
まあ、そんなこともないはずだけど、まあ、印象的にはね
だからそこでは26年はかなりね
かつてのハリウッドメジャー作品の勢いからするとね、まあ、逆にいろんな作品が見られる環境があるっていうことにもつながってはいるんだとは思うんだけどね、
う
ん、
そうですねであとはまあ浜口監督の新作、急に具合が悪くなる、
うんうん、
これも楽しみだしあとはレンタルファミリーっていうね、うんうんまあ、これも
光監督ですね
そうですね、うんうん、でまあウェールっていうですね映画があれは24年 ?3 年、
うん、
ブレンダン・フレイザー、
うん
うんうん彼がすごい太ってしまった男性の、うんうんうん、
ホエールね
ホエールか、うんうんうん、があって、うんうん、それが、まあうんまあ、もうちょっと絞って、うんうん主演をやるんですけど、うんまあ、要はレンタル家族の話で、うんうん、これ実は僕先にタクシーの運転手 をしている中でお客さんからアメリカ人から聞いたの、
は
い、レンタルファミリーっていうね、うんうん、あの日本が舞台になって映画すごい面白かったぜって聞いて、その時僕もまだちょっとピンとこなくて、
はい、
ん？なんかそんな映画あったな、なんだっけってなって、うん、後から調べたらあああれかと思ったんだけど、うんうんうん、まあ、これがやっぱりすでに予告編とか始まってるんで、うんうん、楽しみだなと思いますけどね、うん、はい、
まあ、あの矢田部は見たいというかロケされてやっと今年公開されるよっていうのを、まあまだね撮影して発表もされてないのもあるんで言えないのもあるんだけど、とりあえず言えるものとしてはすき焼き上を向いて歩こう、
すき焼きね、
はい、ゼゼ高久監督で
岡田君が主演、
岡田准一さんが主演、それしか出てない、まだ
出たんだっけ、もうちょっと出てるかな、
で、まあ水戸で3カ所ロケをさせてもらいました。まあ、詳しくはねまた公開の頃にお話ししますけれども、まあとにかくね役者のぶつかり合いの撮影現場が久しぶりに役者の目の前の演技にちょっと感動したなっていうシーンがあったので、それはまあ後悔してからだなお話できるのは、うん、と思ってるのでね、うん、まあ楽しみにして、まあただでさえ昭和芸能が好きなおじさんなので矢田部がねもう本当にまあ Qちゃんはじめその周りの方々がどういう人間模様があったのかなっていうのを垣間見るだけでもワクワクした、
うん
うん、それをねゼゼ高久監督が撮ってくれてたのでっていうのがまず一つ、公開日まだ全然決まってないと思うんだけど、うん、ただこれは制作発表されてる。あとはもう一個はもうこれみんなも期待はしているでしょう、ゴジラマイナスゼロ、
ね、
これも茨城またいっぱいロケしていただきましたので、うん、山崎隆が、まあ、これは、ま、続編とは言ってないのかな、うん、でもまあみんなそう、あれあの後どうなったの、うん、マイナスワンの時の浜辺美波が、まあ、生きてた神木隆之介がお見舞いに行ってでそこで終わってるわけだから、うん、その先が描かれるんだろうなってなんとなくみんな想像はつくと思うんだけど、まあ、実際ね矢田部も脚本全部読んだわけじゃないし撮影の現場ちょこっと見ただけだけど、まあやっぱり山崎隆っていう人が面白くオリゴジラに愛を持ちながら日本のその戦後の歴史とうまく合わせながらそのノスタルジーと怪獣映画の怖さとっていうのを上手に描いてくれて、かつまた VFX がどう見せてくれるのか、もう撮影が終わったのはもうとっくに終わってて、うん、もうゆっくりいろいろやってるはずなのでで
もあまり情報出てないですよね、
まだね、ただね、もうただね11月3日公開は出たわけよ。
あ、そうなんだ、
うん、で11月3日っていうのはゴジラの1作目の公開日でもあり、マイナスワンの公開日でもあるわけ。
いや
で、そこには当ててくる。
なるほど。いやちょっとそれな、
それは本当、まあ、いわゆる日本のメジャー作品にはなってるし世界にも発信できるコンテンツでもあるんだけども、やはりなんか山崎隆って面白い人だなってつくづく、
うん、
うん、才能もあるし、かといって本当はあの天狗になることないで背のでっかい人だけど腰の低い人、本当に、まあ、本当技術畑のオタクなんだなっていう感じがする人なんだけど、それが大々的にああいう風に撮ってくれてるっていうのはやっぱり映画ファンがちゃんとなんか真っ当に育って映画作ってるなっていう感じがするのでね、もう庵野さんたちとはまた違った形で、
いや今ね、うん、11月3日と聞いてね、はい、これはもう完全に僕が最近思ってるちょっと都市伝説みたいな話なんだけど、はいはい、
うん、
まあ、2026年アメリカは、うん、11月3日に中間選挙があるんですよ、
はいはいはいはい、
トランプ大統領、
はいはいはい、
うん、で今年はもうトランプ大統領めちゃめちゃ暴走中だからなんか、ね、さっき の、
うん、
あのハリウッド映画が対策揃いって、はいはい、なんかこうねハリウッド側からのなんかこう抵抗みたいな ね、
う
ん
う
ん、なんかそんなのも感じるし、
う
んうん、スピルバーグが新作出すんですよ、
はい、ほうほうほう、
でこれも全然情報出てないんだけど、
うんうん、
なんか、ね、なんまあ、そういう変な政治と絡めたくないけど、
ね、うん、
な何かこう、ね、文化の抵抗みたいなのを感じる、ね、うんうん、で2026年だなと思って、
はい、で文化の日だからね11月3日は、ね、
そうなんですでそこにゴジラを当ててきたっていうのがなんかちょっとこれもまあ、
うん、まあね、東宝がちゃんと作って、まあまあ、うん、 くれてるちゃんあの東宝という会社が映画を作ってるっていうところではあるのでね、うん、本丸がねやってるくれてるところなので、うん、まあ、東宝といえば話それますが、科捜研の女、東宝芸能の科捜研、
ファイナル、
ファイナルになって、うん、もう沢口靖子さんが泣きながらファンミーティング、ファンミーティング応募しようと思ったけど平日で行けなかったんですけど、まあ、そういうのがあったり、東宝芸能といえば我らが元日向坂の斉藤京子ちゃんが今恋愛裁判公開中です、
うんうん
うん、深田浩二がこれを撮ってるっていう ね、うん、これもちょっとどんなんなのっていう、
アイドルは恋愛しダメなんですかと、
そうだ、それを、まあ、元アイドルである斉藤京子が東宝芸能に移籍してやってるっていうところ ね、それを深田浩二が撮ってるっていうのが今公開中ですね、うん、はい、まあ、矢田部はそんなとこでしょうかね、うん、まあ本当はね言いたい作品あるんだよ、だけどまだ発表されてないんだから、うん、はいはい、言うわけにいかないのよ、あ、うん、でも一個言っていいのがおそ松さん2かな、
あ、そうか、
本来は公開中なはずだったんだよ、
ね、う
ん、
そうだよね、
これは まだ細かくは言わないけど茨城でロケはしているので、これは公開されたらまたちゃんとお話します、
うん、
本当もう本当に1月9日公開だったの、まあこれも元日向坂渡辺美穂ちゃん出てる、ね、
ああ
、まあまあまあ、またそれはそれで、はいはい、
多分なんかインド映画界隈、
インド映画だとやっぱツーリストファミリーっていうのが僕は一番2月ぐらいに公開されるのが楽しみですね、うん、あのここでもちらっと一言だけ話したことあるんですけど、うん、スリランカから、まあ、密入国をインドにした家族が巻き起こす珍騒動っていう、これとても楽しみにしてますね。あと、まあ、プシュパー君臨っていうのがこの間あの公開されていて、うん、でそのファンミーティングみたいな話とかもいろいろこう噂も流れてきていて、とてもこう歓迎されているんだけど、うん、インドの本国はこれまでの RRR とかバフバに比べるとアルアルジュンっていうんですけど、はい、アルアルジュンっていう新しい俳優さんが日本で紹介されてる時に失敗したみたいな記事も出るんですね。でこれは数字の規模から言ったらそうなんだけど、ただね、新しい俳優さんというか、うん、日本で紹介されてまだそんな時間が経ってないから、
はい、
数字的にそうやって比較して失敗だとかみたいなことを書いてる記事を見かけて、
はい、
本当メディアって困ったもんだなと思いました。
まあね、
そんな風に書くとなんだかやっぱそのランクが作られちゃうんで、うんうん、そういうもんじゃない気がするんだよね。
そうね、これから伸びようとしてるところの芽を摘んでるような風にも見えちゃうしね。
でインドではもう負けず劣らずっていうか、もう、うん、多分一番ギャラが高い俳優さん、テルグ映画の中ではね、うん、だからその一人が来たという点では本当に良かったし、
うん、
これからもどんどんたくさん映画が出る予定ではいるので、うん、インド映画はまあさらに追っかけていかなきゃなと思っているところですね、
う
ん、
はい、
うん、あとあれだね、ルックバックの実写版楽しみかな、
是枝監督ね、そうですね、
ね、あれまだキャスティングが発表されてないんだよな、
だってだと思うけど、
うん、なんかビジュアルも後ろ姿しか見えないんだよね。
はい。そうだ、天海さんのねブゴニアからつなげると、
うん、
まあヨアキム・トリアの、うん、センチメンタルバリューとか、
あ、センチメンタルバリューね。はいはいはい、はい、
この間のゴールデングローブ賞で、最優秀作品賞取ったハムネット。まあ、この辺が、うん、まあ、多分アカデミー賞でもね話題になってくると思うし、これは注目作品だなと思いますね、
うん、
あとは、まあ、日本映画でいくとちょっともう働きすぎだよっていう、
うん、
キングダムとゴールデンカムイ、
はい、
もう山崎賢人どんだけ働くのみたいなね、
うん、
まあ、どっちももう取り合わってるんでしょうけど ね、
はいはい、
公開年が一緒ですからね、はい、今年ね、
うん
うん、これまあ、対策ですよね、日本映画の、
ね、
うんうん、はい、
あと結構直近だとランニングマン、
あ、
ベイビードライバーのエドガー・ライト監督のやつで、はい、まあまあ、ちょっとアクションとしてすごい面白そうだなっていうのとか、あとはあれかな、サムライミ監督のヘルプ復讐島っていうのがあるんですよ。
サムライミ元気なのか、
うん、なんかね、パワハラの男性上司とその部下の女性が無人島で二人きりになって、うん、でその女性が上司よりも立場が強くなって、
うんうんうんうん、
でお前上司の言うこと聞けないのかって言ったら、ここはオフィスじゃないわよみたいなことを横剣に言ってるのチラッと見て、面白そうと思って、
サムライミっていくつなの、ね、70ぐらいなんじゃないの、
ね、
ね、元気でいてくる、そういうまたなんか面白そうなの人も、面白い映画いっぱい撮ってきた人だからね、 B 級映画を、
そう、ね、
ちょっと楽しみだね、
うん、 だってす、まあね、前回も言ったけど大体日本って今年間1200から1300ぐらい公開される、はいはい、で現時点で注目される映画ということでもう大体すでに300から400もしかしたら500ぐらいはもう発表されちゃってるんですよ、うん、だけどこれしばらくしないと発表されないのもあるの。
そうね、もちろんね、うん、いろんな事情でね。
だからまだまだその把握してない、えそんなやるって聞いてないけどみたいなのがやっぱ年の半ばぐらいに、ね、出くわすからさ、まあまあね、
もちろん
そうそう、なんでもう本当にね無理だから、逆に知らない方がね心は穏やか、ま
あ、あそうかもね、
う
ん、
そうなんです
、うん、そうかもしれない、
知っちゃうと、うん、なんかどぎまぎしてくるっていうか落ち着かなくなるんだけど、うん、知らなきゃ知らないで後で、ああ本当だ、あったやってたんだね、でくそー見れなかったみたいな思うけど、うん、もう知っちゃうと何とかして見ようと思っちゃうんだよね。
そうですよね、でそれに加えてもうここ近年は旧作の、ね、4K リマスターとか ね、
そ, うね、
これはまあ本当 に、 で本当にこのちょうど今始まったかな、うん、フィルマークスが始まって配給なのかな、はい、なんか企画しているトレインスポッティングと、
う
ん、ファーゴとユージュアルサスペクトを連続で上映するみたいな、ね、うん、こんなのやられたら、
いや本当だよね。90年代をね過ごした私たちにとってみたら、だからカラックスも汚れたちとかポーラ X もあるでしょ、
どうしましょう、
ね、本当にどうしましょう、
見た映画なんだけど ね、ただね、やっぱりフィルムで見るのと今この年齢でそのデジタルで見るっていうのはまた違った感覚が絶対出てくるだろうからね、うん、トレインスポッティングを50になって見るってかん、まあ、ユージュアルサスペクツはまたね、まあ、面白いとは思うんだけど、うん、トレインスポッティングのあの感覚っていうのを倍の年をと重ねてさ、どうなんだろうとかさ、
ね、どうなんだろうね、
うん、まあその体験もしたいよね、そうそうそうそうっていうことで、この年になってあっていうのは、
そうだね、旧作をその年を重ねて見直すっていうのはまた違うその体験になるから、うん、年を取ったもののある種こう特典だよね、
そうね、そう特権っていうかね、うん、その昔も知っていた上で、でまた今の子たちにどう受けるのかもね気になるし、
うん、
はい、そういうこともね、うんうん、はい、
さあそろそろかな、
そうですね、ありがとうございます、
いうことで、うん、まあね、まだまだね、ちょっと紹介しきれないよ、うん、まあ、先ほどね田渕さん言ったように、はいはいはい、本当にたくさん作品はあるんで、うん、まあね、気になる作品はこの番組でもちょいちょいご紹介していきたいなと思います、
はい
はい、では以上2026年気になる映画の紹介でした。シネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は2月3日火曜日夜8時からの放送です。さあもう2月になっちゃう、1月終わっちゃうんだ、
1月はさミュージックテーマ今回やんなかったけど、ね、2月なんかやんなんね、
やろう
ね、
うんうん、考えようかな
えテーマ考えよう、
俺考えようかな、ただ言っただけ、ちょっと待って待って待って、あちょっとあとでちゃんとやろうちゃんとやりましょう、ごめん今本当思いつきっていうかボケーと言っちゃったいやだってさ前なんかチョコレートとかなんかやってたじゃん、あんなんじゃなくてやろうかなってやりたいなと思って
る、オッケー、そこなって
はいはいはい
はい
はい、では次回もお楽しみに、
さよなら。